詩編の一編からですね、今日から詩編ですけれども、時間が許す限り、まあ、5編までできたらいいなとは思っていますけれども、この詩編ですね、まあ、歌であり、そして神様への賛美でありますけれども、この祈りを通して結果的に賛美が与えられていくという歌の内容になっていますね。そしてその賛美、また神への礼拝を、この歌詞を書いていった主な人が誰ですか？ダビデですね。ダビデですか？この詩編はダビデの、まあ、モーセの歌もあるんですけれども、まあ、ほとんどがそのダビデから始まって、そしてソロモン、そしてヒゼキヤが書いたのもありますし、あとはコラであるとか、その神殿の賛美の奉仕に預かっている人たちが書き記しているものであります。で、その主たる人物ダビデですけれども、まあ、どの箇所をするかどうかということで話し合いを持ったときにですね、私は第一サムエルと第二サムエルをしたいと、まあ、いう話をしましたけれども、なぜかというとですね、何が好きかというとダビデの心なんですね。その礼拝する心なんです。イエス様がその系図はこのマタイによる福音書の一章の一節で、ダビデの子アブラハムの子孫イエス・キリストの系図、日本語ではアブラハムの子孫ダビデの子ってなってますけれども、本当はダビデの子アブラハムの子孫イエス・キリストのケース、キリストをもたらすところの代表的な2人の人物の1人なんですね。アブラハムについては皆さんご存知だと思います。十二章に書いてあるこのメシアによって、あなたによって全ての民族が祝福を受けるというですね、その使命を持って、そしてアブラハムを通して私たちは信仰について学ぶことができます。約束を信じる信仰ですね。ですからパウロは律法の行いによる義ではなくて、何ですか、信仰による義のことを論じたときに、ローマ人への手紙でも、そしてガラティア人への手紙でも、アブラハムをその大きな例として取り上げているわけなんです。ダビデについては何か。ダビデについては主権です、国です、神の国について学ぶことができます。ダビデを見ると神の国がどのようなものか、メシアの国がどのようなものか、王なるメシアがどのような方か、それを見ることができます。例えば、彼は自分で王権を取ろうと主張したことがあるでしょうか。第一サムエル、第二サムエルを思い出してください。ないんですね。なんと彼はそのチャンスが、普通の人であれば信仰者であっても得られるであろうというその機会をもあえて捨てました。覚えてますか。エンゲディにおけるホラー穴で、自分たちが隠れているところにちょうどサウルがやってきたときに、衣の裾を切り取ったけれども、それで心を痛めてしまったんです。なぜならば油注がれた方であるということ、サウルが油注がれた方であるということを彼は知っていたから、彼はそんなことをすることができなかったんです。彼は柔和な人でした。また彼がそのような形で自分は決して主張しなかった。そしてサウルを殺した者をかえって彼は死刑にしましたですね。覚えてますか。そのように剣を持って自分の手で何かをする権利を取るですね。私たちはもう当然の権利としていろんなことを主張しますよね。これは私のものだ、あれのものだ。でも教会に対してパウロは従いなさいですね。妻に対しても夫に対しても子供、親に対しても、そして 会社の上司に対しても、そして国の指導者に対しても従いなさいなんですね。彼は主張しなかった。で、彼が王様になった時であっても、まず彼が行ったのは何か、神の箱を動かしたことなんです。しかも王服を脱いでですね、一緒になって民と共に踊ったんです。礼拝は何ですか？神を王として崇めてひれ伏すことですよね。そうですね、そうですよね。礼拝礼拝、拝するわけですよ。礼をするわけです。だから、そしてもう一つ私が感動するのはですね、戦っていた時に、ベツレヘムの町がこのペリシテ人によって陣取られていたわけですけれども、懐かしくなってですね、自分 の、ま、あの故郷ですから懐かしくなって水が飲みたいなって一言言ってしまった。そしたら勇士が行ってですね、取りに行ってですね、その水を持ってきたわけですよ。それは彼飲みましたか？飲まなかったんです。流してしまったうちな、これは飲むことは私はできません。これもあの油を、香油をイエス様の足に注いだマリアにとても似ています。礼拝する心なんですね。ですから彼は王様であったんですけれども、けれども彼自身が王に仕えることをよく知っていた人です。自分が王になっても、イスラエルの国は神が王であって、そしてイスラエルの民は神の民だということを彼はよく知っています。だから良い牧者だったんですね。良い牧者っていうのはそういう意識を持ってるわけですよね。あの悪い牧者ってどういう人ですか？自分で全部書くんじゃんですよね、全部書くんじゃんです。でも良い牧者だったということで、彼は礼拝する人です。なぜヨナタンがあれだけ好きになったか、なんか分かるような気がしますね。心が美しいですね。なんか私が好きじゃないのはですね、なんかダビデがバテシバと姦淫の罪を犯して、で殺人の罪を犯した、そういう失敗をことさらに挙げてってですね、でも神様の評価どうですか？神の心にかなうもの、これだけなんです。何一つ彼について悪いこと言ってないんです。そしてその後の列王記を見ても、ダビデのように歩まなかった、あるいはダビデのように歩んだ、ダビデが基準となってその後に出てくる王様のその良い良し悪しを判断している言葉が出てくるわけですね。ということで、私たちは礼拝について、賛美について、感謝についてその多くを学ぶことができます。そしてもう一つ、先ほども少し話しましたけども、メシアについて学ぶことができます。キリストについてですね、その自分の苦悩や、または賛美をしている中で自分の体験であるけれども、また同時に後に来られるキリストを指し示している箇所が非常にたくさんあります。これをメシア詩編と言いますけれども、そういうものもたくさんあります。ということで、まず詩編ご覧ください。第1巻となってますね。第1巻です。これ、第5巻までありますね。1編から41編までが第1巻で、42編ってずっと続いてるんですけども、で、それぞれの巻の最後が荘園になっています。例えば第1巻の最後、41編の13節ですけども、褒むべきかなイスラエルの神主、とこしえからとこしえまでなって、で、その後もずっと、72編の最後、89編の最後、そして106編の最後、そして150編なんですけど、150編はもう全部が荘園になってますね。それ自体がもう荘園になっていますけれども、ということで、この第1巻がこの始まりますが、1編を見ます。1編は後のその他の詩編の、このまとめというか、大枠を作るような内容になっています。幸いなことよ、悪者の計りごとに歩まず、罪人の道に立たず、あざける者の座につかなかったその人。幸いなことよ。 誰でも幸せを求めてますですね。イエス様も幸いなことよ言いましたね、心の貧しいものは幸いである。この私たちが求めている幸いと、そして、この神様が定義しておられる幸いは、まあ、かなり違うわけですけれども、山頂の水訓もそうですけれども、ここでも同じですね。いろいろ書いてあるんですけど、まず一節に書いてあるのは幸いなことよ、そうではないければ幸いであると、まず否定的な側面をまず話しています。その後でその肯定的な側面を話しているわけですけれども、否定的な側面がこの悪者の計りごと、罪人の道、あざける者の座、この詩編、旧約聖書の中の詩というのはこの考えが繰り返されています。類似した考えがこうガッタンタンタンと動いてますね。このリズムでこう作ってるのでなくて、その一つの考え、同じ考えがこう並んで、そしてこの詩を作ってるんですが、こう似てますね。悪者、罪人、あざける者ですね。歩むこと、立つことで、座につくこと、座ることですね。似てますね。で、微妙にでも少し面白いんで進展があるんですね。まず歩いてるんです。で立って、そして座についてるんです。悪いものに引き寄せられて歩いてるんです。そして悪いところまで行ってそこに立ってるんです。そしてついに居座ってしまったと、というこの進展を見ることができます。そしてまず悪いもので罪を犯しているものですね。悪いことを考え欲望が出て、何ですか、欲望が罪をはらむわけですね。ヤコブの手紙に書いてますね。そしてその次にもう今度は公然と自分が悪いことをしていることを自慢している、あざけているわけですよ。この、私たちも、罪を犯すときに、あ、ちょっと見てみましょうか。ヤコブの手紙ですね、一章ですけれども、一章の14節に、あと15節ですね。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みますと。このように進展があります。悪いことを企んでいる、そして罪を犯している、その道に立っている、それからあざけていく。もともと信者でありクリスチャンであり、そして奉仕までしていた人がですね、もう完全の無神論者になる人っていうのは結構いるんですけれども、その人がですね、知的には困難があるとか、いろんなこと言ってですね、言うんですけれども、何かしらその人を見てるとですね、知的な問題以前に霊的な問題があるんです。例えばカナダで有名な、カナダのビリー・グラハムと言われていた人がいたんですけども、その人がFarewell to God、 神様にさよならっていうですね、題名の本を書いて、いますけれども、で彼は、会員の罪を犯していたんですね。不倫の罪を犯していたんです。でもそんなこと全然自分では言いませんよ。知的な困難を聖書に覚えるということを言ってるわけですけれども、最後あざけるものになるんですよ。結局これそのものを否定することになる、もういらないよって、いうふうになるわけです。でそうならない人は幸いであるとまず言っています。そして2節から、誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむ。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時がなると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄える。教えですね、主の教えを喜びとする、これが私たちを罪から引き離すわけです。詩編の119編の9節にこう書いてあります。どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです。で、教えを喜びとするだけではなくて、今度は口ずさむ、思い巡らす、この必要があるわけです。しかも昼も夜もです。朝に読んだ御言葉を、もうお昼にはすっかり忘れている、 夜にはもうその読んだ箇所さえも忘れている。まあよくある話ですけれどもそうではないよと。昼も夜も口ずさむ思い巡らす。ヤコブが手紙の中で1章の23節でこう言ってますが、御言葉を聞いても行えない人がいるなら、その人は自分の生まれつきの顔を鏡で見る人のようです。だからもういつも話さないでいる、見ているということが必要だよということですね。もうこれはもう原則としてこの新約聖書にもありますね。土の例えもそうですけれども、良い土ですね、教えを聞いて受け取ってそれを守ると。そしてあとはですね、ヨハネの福音書の、どこだったっけかな、10章だったっけかな、このイエス様を信じた、ユダヤ人が信じたって書いてあるんですけども、イエス様があなた方はとどまりなさい、私の言葉に真理にとどまれば本当に弟子となるよと。そしてあなたは自由になるよと。けれどもその事実さえを否定したんですね、ユダヤ人は。私たちは奴隷になったことはありません、ずっと自由だったのに。でずっと議論しているうちに結局最後に何やったか、イエス様に石を投げつけようとしたんですよ。信じたと言ってる人が石投げつけようとしてるんですよ、信じたと言ってる本人にですね。とどまりなさいという言葉をイエス様に言いましたですね。それがここの口ずさむところに、でその結果として3節でその人は水路のそばに植わった木のようだと。今回のイスラエル旅行で一緒にこのいた仲間の多くがですね、オーストラリアに住んでる人たちなんですけども、民族的にはシンガポールとマレーシアの人なんですね。でこういう証しをしてくださいました、ある兄弟がですね。私たちはこれを読んでもあまりわからなかったと。どうしてかって言ったらトロピカル、熱帯雨林地方地帯じゃないですか。どこにでもあるわけなんです。でもイスラエルに来てよくわかったと。その本当に乾燥していて、そして突然オアシスみたいに水があって、そして豊富に流れているわけなんです。で次に出てきますけど、風に吹き飛ばすもみ殻のようだって言って、もうカラッカラの状態ですね。だから本当に御言葉をこの自分のうちに蓄えている人は、本当にこの世の中にはない貴重な稀な体験をするその特権に預かることができるということですね。そして実がなって枯れないと、これが事実、新天新地、新しい天と新しい地においては目で見える形で私たちは見ることができます。覚えてますか。で都の中央にこの水が流れていて、生ける水の川が流れていてですね、そしてその両側に、木が、命の木があって、そして実を食べてですね、葉によってそれ癒されると書いてありますけれども、霊的にももちろん私たちはそれを見ることができて、そして何をしても栄えると。ここ大事ですね。これヨシュアに対してもモーセが約束しましたけれども、御言葉をですね、口ずさみなさいと、思い巡らしなさい、そうしたら何をしても栄えると。これ大事なんです。なぜかというとですね、私たちはこれをすべきかあれをすべきか悩む時があります。結婚相手とかね、どの人と結婚すればいいんですか、あとはどこに住めばいいんですかとか、どの会社であるとかで、私もよく祈ります。どこにいればいいのか、ね、祈るんです。今も祈ってますが、くれないんですね神様ねあんまりくれないです。ではっきりとくれ、神様与えてくださるのは御言葉を語りなさいですね。御言葉を語り、どこにいても、どこにいるかではなくて、どこにいても語りなさい。だから御言葉を携えているのであれば、あんまりこだわらなくていいんですね。どこにいてもいいんだ、何をしててもいいんだ、その栄える道が用意されているんだよということであります。ということで次4節ですが、この詩編もそうですし箴言もそうですが、対照対比、悪いものと良いものの対比ですね。これを明確にさせますね。そのことによって私たちが神様の道が明確になっていくわけなんです。では4節、悪者はそれとは違い、まさしく風が吹き飛ばすもみ殻のようだ。わかりますか、脱穀するときですね、こう釜でこう上に上げて、そしてもみ殻だけが、こう風で飛んでいって、そして種だけが落ちていくと、もみ殻のようだと。それを悪者は裁きの中に立ち往せず、罪人は正しい人の集いに立てないと。 で、これ2つのこと書いてますけど、裁きの中、神の裁きの中に立つことができないよ。私たちは立つことができますか、できませんか。できるんですよ。なぜですか。キリストの義を身のまとっているからです。そうですね。どんなことが起こっても、ちょうど杉越の祭りの時のイスラエル人のように、この死の御使いが来て剣でその家の中に入ってですね、ウイゴを殺そうとしてもですね、イスラエル人が守られたように、その血によって私たちは最後のその裁きにおいてもですね、何の被害も受けないわけですけれども、悪者は受けると。そして正しい者の集い。私たちですね、教会にいると忘れてしまいます。教会は特殊なところです。天の御国の奥義の例えの中にもイエス様は言ってますけど、毒麦があるんですね、良い麦の他に。だから信じてるように見せていて、実は信じてない人たちも集うことができる、まあ、神様がお立てになった、まあ 暫時的って言ってるから、あのこう一時的な、とりあえずの神様の、まあ、この制度の機関なわけなんですよね。けれども本来は違います。天国に行ったらいないんです。いないんです。そういないんです。いや、でもだったら私ちょっとやめてください。天国にはいないんです。天に入るときどうなりますか。約束しましたね。約束され、たくさん約束が書いてありますけれども、ローマ人の手紙の8章のところに、30節に、神はあらかじめ定めた人々をさらに召し、召した人々をさらに義と認め、義と認めた人々にはさらに栄光をお与えになりました。この栄光については、ピリピ人への手紙、3章の20節21節言いますけど、けれども私たちの国籍は天にあります。そこから主イエスキリストが救い主とおいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの癒やしい体をご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。栄光の体、どういう体ですか。ご自身に似た、つまり神に似た体なんです。わかりますか。変えられるんです。変えられるんです、ね、だからその集いには立つことができます。でも悪者は、罪人は立つことはできないと。そして6節、戻りますよ、詩編の一編の6節、まことに主は正しい者の道を知っておられる、しかし悪者の道は滅び失せると。この知っておられるという言葉ですね、知っているとか知ったとかという言葉が出たときに、私たち知識として、知的な、ものとして捉えないでください。これ人格的なものです、ですね、知ってるよ、知ってるよ。ちょうど結婚関係と同じです。知ってるよ、夫を知ってる、妻を知ってる、正しいものの道を知っておられる、しかし悪の者の道は滅び失せるということで、正しいものと悪ものを白黒はっきりさせて生きているわけなんですね。ですか？いや、これは旧約だけで、いや違うんです、新約もそうですね。新約は何ですか？まずバプテスムを受けるっていうのはもう白黒はっきりさせてるんですよ。古い人がキリストもに葬られちゃったんです。死んだって言ってるんです。殺されたって言ってるんです。殺人事件が起こっちゃったんです、ね、しかも十字架ですよ。十字架につけられたって言ってるんです。そしてキリストと共によみがえったんです。これほど白黒はっきりしてるものありません。ちょっとこう改善するような、なんかこう段階的なプログラムでも作ったらいいんじゃないですかと。10のステップとか20のステップとかないんですよ。1ステップだけなんです。それは残酷じゃないです。ちょっとソフトランディングをって、いやそうじゃない、ハードランディングしかないんですよ。ですね。だからこの詩編に出てくる激しい言葉というのは、実はもう私たちの歩みそのものとして受け入れることができます。では2編ですね、まあ、結構長くなりましたね。これは終わんないかもしれませんけども、いいですね、別にね、気楽にいきましょう。2編ですが、 この詩編は他の詩編のテーマ、同じように、ですね、神の統治、神の国ですね。まあ、先ほど説明した通り、ダビデが神を王としていた。そしてイスラエルも神こそが王であると認めていた。第2サムエルの5章の12節にこう書いてますが、ダビデは主が彼をイスラエルの王として固く立て、ご自分の民イスラエルのために彼の王国を盛んにされたのを知ったと。このように自分の王国はあるんですけども、神の王国なんだと、神の国なんだと。でこれを認めない者たちが騒いでいることに対して神様が鉄槌を食らわす内容になっています。そして誠の王を不死拝めという内容になっています。では一節をご覧ください。なぜ国々は騒ぎ立ち、国民は虚しくつぶやくのか。地の王たちは立ち構え、治める者たちは愛ともに集まり、主と主に油注がれたもの、この油注がれたものを、ヘブル語はメシアですね、メシアとに逆らう。さあ彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てようということですが、国々が騒いでいます。お互いにいがみ合ったり戦ったりしていはしますけれども、一つのことで愛集まるんです。何か主と油注がれたものに逆らうことにおいて彼らは一つになることができます。覚えてますか？ユダヤ人がイエス様をピラトのところに連れて行き、そしてピラトがイエス様がガリラヤ出身であることを知り、そしてヘロデの方に送ったわけですね。でヘロデはイエス様をピラトのところに突っかえしましたけれども、ルカの23章の12節に、この日ヘロデとピラトは仲良くなった、それまでは互いに敵対していたのであると。不思議ですね。まあ、イスラムの国々もですね、お互いに殺し合っている人たちがたくさんいるわけですけれども、イスラエル憎しとなるとですね、もうみんな一致団結するわけなんですが、同じようにですね、人間はイエス・キリストと神については一致団結できるんです。悪い意味で一致団結できるんです。でこの言葉を使って初代教会で迫害を受けたときに彼らが祈ったのを覚えてますか？こう祈りました。使徒の4章の24節からですけども、主よ、あなたは天と地と海とその中のすべてのものを作られた方です。あなたは聖霊によってあなたのしもべであり、私たちの先祖であるダビデの口を通してこう言われました。なぜ異邦人たちは騒ぎ立ち、諸々の民は虚しいことを図るのか。地の王たちは立ち上がり、指導者たちは主とキリストに反抗して一つに組んだ。事実ヘロデとポンティオピラトは異邦人イスラエルの民と一緒に、あなた方が油を注がれたあなたの聖なるしもべイエスに逆らってこの都に集まり、あなたの御手と御心によってあらかじめお定めになったことを行いましたということであります。でこの原則は変わることなく、この一節から三節までの言葉は、またその後に出てくる言葉というのが、イエス・キリストが再臨する際において成就するハルマゲドンの戦いのその、まあ、序幕なわけなんですね。すべての国々が集まります。黙示録の16章に書いてあります。ユーフラテス川が枯れるんですね。今まではそのずっと遠い国だと言われていた国々までがそのユーフラテスが枯れることによって、このメギドの平原にまで、この来ることはメギドの丘にまで来ることができるようになるわけです。それでそれまでですね、戦ってるわけですよ。でもうお互いに戦ってるわけですよ。ところが神とキリストについてにおいて一致して、そして最後はユダヤ人迫害を行うわけですけど、その時にイエス様が戻ってこられて、そしてイエス様が彼らと戦われて、そしてイエス様の衣がどうなりますか？真っ赤に染まるんですね。返り血ですね。そしてイエス様がエルサレムに立たれて、 そしてエルサレムのオリーブ山ですね、オリーブ山に立たれて天変地異が起こって、そして神の国ができるわけですけれども、ということで集まるわけなんです。で3節で彼らの枷を砕き綱を解き捨てようとありますけれども、嫌なんですよ人間って、縛られるのがですね、嫌なんです。自分の思うままにやっていきたいんです。人間が一番だと思いたいんです。でこれは国のレベルだけではなくて個人レベルでもそうなんですね。従いなさい、こうしなさい、イエス様命じられました弟子たちに対してですね。いやそんなのやってらんないですよ、非常識ですよそんなこと、ね、右の方左の方何ですかそれ、ね、裁いてはいけない、いやあれはあの人もう本当悪いことしてるからダメですよ、ね、いろいろと私たちは自分の目には良いと正しいと思うことを行うわけです。でも箴言に何て書いてますか、お先真っ暗なんですよね。自分の悟りに頼らず主に力を尽くしてより頼めですね。そしたら主が道をまっすぐにしてくださるわけなんですが、それが嫌だ、この枷なんですよ枷。でそれを解き捨てるために、まあ、世界的なレベルで、まあ、終わりの時には起こるわけですけれども、4節見てください。天の御座についておられる方は笑う、主はこのその者どもをあざけられるなんか出て、なんかこうすごいですね、笑うんですね神様、笑ってあざけ笑うことが終わりなんですね神様には。でもお笑いなんですよ事実、天と地を作られた神様に対して核兵器であろうが生物兵器であろうがですね、何の意味もないことは信仰者である私たちは知っています。初めに神は天と地を創造したってこの言葉を受け入れているのであれば、これがいかに滑稽であるかを私たちは知ることができます。ところが神を認めない人たちはこれができると思っているわけなんです。反キリストがそうです。ダニエル書の12章のところに、反キリストは何をも先祖の神々をもう何をも神としないと、自分を神とするんですけど砦の神を拝むって書いてある。砦の神ですね、それ物質主義です。またその武器を信じてるんです。でこれを最後に行うわけなんですが、あざけています。でここに主は怒りを持って彼らに告げ、燃える怒りで彼らをおののかせる。しかし私は私の王を立てた私の聖なる山シオンに、先ほど言いましたようにイエス様が戻ってこられて彼らをことごとく滅ぼして、そしてイエスキリストを今のあのエルサレムシオンにおいて王としてお立てになるわけなんですね。シオンが中心なんですね。そして7節から有名な言葉です。私は主の定めについて語ろう。主は私に言われた。あなたは私の子。今日は私があなた方を産んだ。私に求めよ。私は国々をあなたへに譲りとして与え、地をその果て果てまであなたの所有として与える。あなたは鉄の杖で彼らを打ち砕き、焼き物の器のように粉々にすると。メシアが明確に神の子であるという貴重な箇所です。神の子って聞いたときに被造物だと思わないでくださいですね。神の、あの羊の子は、あのある人はこう言いましたが、羊の子は羊ですと、神の子は神なんですとですね。神なんですね。でユダヤ教の、現代のユダヤ教の人たちが、いやそうではないと、人なんだと、人間なんだと、モーセが私と同じような預言者をというところをですね使って、メシアは人間であると、けれどもイエスは自分が神の子であると言ったから、イエスはメシアではないということを言っているんですが、それは最近の話であって、少なくとも新約聖書の時代はどうですか。あなたは神の褒むべき方の子キリストですかと、なのかと大祭司が来ました そのままくっつけてるんですよ。そしてここでもメシアが私の子なんです。私の子なんです。そして他にもイザヤ書にもありますね、あの有名なクリスマスの、予言ですけれども、男の子を産んだ、子を産んだと、その後でこの永遠の君であって、そして平和、あの平和の君、ちょっと開こうかな、ちゃんと引用できないから、イザヤの9章ですけども、一人の緑子が私たちのために生まれる、一人の男の子が私たちに与えられる、主権はその方にあり、その名は不思議な助言者、力ある神、永遠の父、平和の君と呼ばれる。その主権は増しくあり、その平和は限りなくダビデの王座について、その国を治めと、やはり一人の子と書いてあるんですね。ということで神の子なんですよ。そして産んだとあります。産んだ、これをエホバの証人の人たちはオーラ言わんこと、生まれた人なんだと、ね、生まれた人なんだと。違うんです。そういう時はエホバの証人の人に、新約聖書も神の言葉って信じてますか、もちろん入っていますよね。そしたら今度はですね、開けばいいところは、ちょっとお待ちくださいね、使徒の働きの、使徒の働きの、ちょっと待ってください、13章です。ちょうどパウロが宣教旅行を始めて間もなくしてですね、シナゴーグで、あのユダヤ教街道で説教したんですけども、13章の33節、神はイエスをよみがえらせ、それによって私たち子孫にその約束を果たされました。詩編の第2編に、あなたは私の子、今日私があなたを産んだと書いてある通りです。わかりましたか。復活が産んだということなんです。でローマの一章を開いてください。今度はローマの一章です。神の子であるということが公に示されたのがいつかといったら復活なんですよ。一章の4節、清い御霊、ごめんなさい、3節からですね、巫女に関することです。巫女は肉によればダビデの子孫として生まれ、清い御霊によれば死者の中からの復活により、滞納によって公に神の巫女として示された方、私たちの主イエスキリストなんです。復活がこの産むということなんですね。神の子として公に示されたわけなんです。そして次をご覧ください。2編の8節、私に求めよ、あなたは、私は国々をあなたへの譲りとして与え、これ神の国ですね、イエス様が王となった神の国であります。そして9節に、鉄の杖で彼らを打ち砕くとですね、神の国においては絶対なんだ、絶対的な王権ですね。今はどうですか、民主主義、まあ、日本はね、民主主義ですけれども、裁判制度が、裁判あれがあって、でもそこで真相が明らかにされるかって言ったら、明らかにされるって答える人はあまりにもナイーブですよね。よく知ってるわけです、そんな人間ですから、間違いをたくさんしてるわけで、してるわけですけれども、全くそういうものはなくなりま す、ね、だから犯罪がもうニュースで聞かれなくなるわけですね。鉄の杖で打ち砕きます。で敵を行っています。次、それゆえ今王たちを悟れ、地の裁きつかさたちを慎め。なんで慎むんですか。裁きつかさって自分が神だと思っちゃうんですよ。何でもできる、人を殺すことも生かすこともできるわけですから、だから慎め。恐れつつ主に仕えよ、おののきつつ喜べ。恐れつつ、おののきつつ、主に仕えて喜ぶんですけれども、この神から与えられたところの主権を思いながら歩んでいかなければいけないよ。恐れ敬いながら、この恐れ敬うというのは、つまり先ほどですね、彼らの枷を打ち砕き、彼らの綱を解き捨てようって書いてありましたよね。枷だと綱だと感じることであっても、それに自分の身を委ねていく、任せていくという、ことが必要になるわけですよね。そして 御子に口づけせよ。主が怒り、お前たちが道で滅びないために、怒りはまさに燃えようとしている。口づけするというのはつまりひれ伏すということですよ。完全に、自分の身を委ね、明け渡してしまうということですね。そして滅びないために今にも燃えようとしている。幸いのことよ、すべて主に身を避ける人。この新改訳の訳意ですね、あの新教大学はどうなってますか。身を避けるってなってますか。あ、じゃないんですか。ね、私持ってきたんですよ。よかったね。2編。あ、酒どころいいですね。こっちも酒どころですね。英語だとただ信頼する trust in the Lord って書いてあります。put trust かな。put 信頼を置くって書いてあるかな。避けるいいですね。私はクリスチャンになる前に教会に初めて行った時に、ああ教会っていうのは弱いやつが行くところだと、女と弱いやつが行くところだと。確かに弱い人なんですね。自分気づいてなかったのは自分も弱いやつだっていうのは気づいてなかったんですけれども、弱い時にこそ私は強いのですとパウロは言いました。その弱さにこそキリストの力が、恵みが完全に働くんだということが第二コリントに書いてありますけれども、ですからここで私たちが適用できるのは、ここは国々に対しての詩篇なんですけれども、騒ぎ立てる時にですね、私たちは十分に気をつけなきゃいけないんです。で、私たちはいろんな形でその枷を解き放とうとします。私が思い浮かぶのがですね、やはり兄弟同士で裁くことですね。裁くことです。立ち入ることなんですね、神様の領域に。ちょっとヤコブ開いてみますけれども、ヤコブのちょっと怖い箇所ですが、5章の9節、兄弟たち互いにつぶやき合ってはいけません、裁かれないためです。見なさい、裁きの主が戸口のところに立っておられます。平気でやってしまうんです、私たち。特に裁くっていう時、自分が正しいと思ってますから、あの他の罪より厄介なんですね。他の罪って自分の間違いだってすぐ分かるんです。嘘ついた、不貧困なことを思った、なんかいやらしいことを思った、ね、怒った、分かる。ここの場合はね、自分がこうされてしまった、あんたこんなひどいことをした、もうって言ってね、他の人に言いふらして、うわーって言ってですね、それであの人が悪いんだから、自分は正しいっていう前提で話してるわけですね。ところが神の領域に入っちゃってるわけなんですよ。で、次に裁きの主が戸口のところに立っておられると、気をつけなさいっていう健全な恐れがあります。神を怖がってはいけません。神は愛であって、愛は恐れを締め出しますね。けれどもこの健全な恐れは必要です。神が愛だから互いに愛し合いなさいですね。互いに愛し合いなさいということで2編で、じゃあ次3編頑張って4編までいけたらいいかなと思いますけれども、今度ですね、ちょっと題名を見てください。ダビデがその子アブシャロムから逃れた時の賛歌、覚えてるでしょうかね。アブシャロムは彼の子供でした。そしてアブシャロムの妹かな、お姉さんかな、多分妹だと思いますけれども、この凌辱されてですね、他の、あの半兄弟から兄弟がいて、名前で忘れちゃ、何でしたっけ、アムノンでしたっけ、アムノンでしたっけ、それで苦みを持って、それで お父さんがちゃんと対処してくれなくて、どんどんそしてそういう苦みから今度はうぬぼれに変わっていってですね、で今度お父さんの王権を乗っ取ろうとして、ヘブロンに行って捧げ物をしたいんだと、誓いを果たしたいんだと、で行って、それで今までですね、自分の方に引き寄せてた人たち、特にダビデの議官であるアヒトフェルがですね、アブシャロムの方についていってしまった。そしてダビデと家臣たちが王宮を出てですね、このエルサレムがありますけれども、見てください、今皆さんが、南の方にいると考えてくださいね、南かな、そうです、こっちですね。でこれケデロの谷です。そしてこうオリーブ山がありますけれども、でこっちの方にヨルダンですね。でこう下がってケデロの谷を歩いて、そして、オリーブ山に上がっていって、そしてヨルダンに行く、その間 の時のことを彼はここで歌ってるわけですね。主よ、なんと私の敵が増えてきたことでしょう。私に立ち向かう者が多くいます。多くの者が私の魂のことを言っています。彼に私、神の救いはないと セラ。ダビデがここで祈っているのは、物理的なアブシャロムたちという敵よりも、その状況を通して自分の魂に語りかけてくる敵であります。もっと霊的なものなわけなんですね。で、内容は彼に神の救いはないと。神の救いを否定してるんじゃないんですよ。わかりますか？神の救いはあるんですけれども、ダビデにはないという。そのダビデ自分とその神の救いというのを切り離すような声なんですよ。もうこれは私たち日常茶飯事なわけなんです。この敵の攻撃、知的には分かっていますけれども、今の状況においては関係ないよ、このように語りかけてくる声ですね、私たちは常に受けています。それに対して、そしてそこにセラって書いてますね。これセラっていうのは、だから一呼吸置くようなもんなんですよ。だから読むときには、多くの者が私の魂のことを言っています、彼には神の救いはない、セラ、しかししようと読んではいけないんですね。セラったら少し置いて、しかししよう、大事ですね。しかし、新共同訳ではそれでもってなってたかな。これもいいですね。それでもっていうのもいいです。事実なんです。敵が来る、そして今は救いのよう、神の救いが与えられるような状況じゃない、事実なんです。それでも、英語だと Yet Never だです。主よ、あなたは私の周りを囲む盾、私の栄光、そして私の頭を高く上げてくださる方です。素晴らしいですね。彼らに囲まれてるんですけれども、神様がダビデを囲んでくださっている、盾である。で、私の栄光だ、大事です。自分に栄光があると思わないでください。自分に栄光がある、いや私は今こういう状況であってね、いろいろ分析を敵はさせます、悪魔はさせます。あなたはこういう状況にあって、こうだからああなって、こうだこうだ、ああだこうだこうだ、ああだこうだこうだ、神じゃなくて自分に向けさせていくんです。あなたはこういうね人格だから、こういう中で性格でこういうところがあって、こういう言葉を喋ったから、日本の社会は悪魔が働いてますね。神ではなくて人を見せるんです。で、鬱の人が多いです。私も鬱にかかってました。鬱から救われようと努力しました。でもある時気づいたんです。イザヤ書に虫けらって書いてますね。虫けらなんですよ。なんで虫けらなのに、なんいいじゃん別にこうなってたってという結論に達したんです。ね、鬱とかなんかかわいそうな状況に、ああかわいそうかわいそう、あんまりしないでください。本当に意味の慰めじゃないんですよ。本当に意味の慰めじゃないんです。ね、チャックはこういうこと言いますけれども、ね、自分が本当に嫌いなんです、嫌いなんです、ね、自分が嫌いだったら今無様な状況にあることを喜べばいいじゃないのって言ってる意味わかりますか。ちょっときつい言葉ですけれども、意味わかりましたか好きなんですよ自分のことが。実は自分を救おうとしてるってことは、自分が可愛いんですよ。自分に栄光があるんです。まだ尊厳があるんです。いやもうこれどうでも、神に栄光があれば、栄光は神にあるという決断をしました。そしたら完全に治っちゃったんです自分を愛しすぎてた、自分を見続けすぎていた。でもサタンは巧妙なんです。この自分を治さなきゃいけない、治さなきゃいけない、死んでいるのに治さなきゃいけない。治せないでしょ、死んだ人どうやって治せます。諦めるしかないでしょ、葬るしかないじゃないですか。治さなきゃいけない、治さなきゃいけない。私の栄光、神なんですよ。それ次に、私の頭、この頭というのは尊厳とか力です。高く上げてくださるのは神だから、今言った言葉ですよ。上げられたんです、上げられるんですよ。 あげるのは神なんです。自分があげるんじゃないんです。そして次に、私は声を上げて主に呼ばわる、すると聖なる山から私に答えてください。声を皆さんも上げてくださいね。なんかモヤモヤっとした状態にいないでください、ね、声を上げて呼んでください。主よ、そして聖なる山から、これさっき言ったシオンですね。で、私たちに天があります。天もシオンですね。天のシオンって書いてありますけれども、そしたらですね、不思議なんですね。祈りが答えられる経験皆さんありますよね。で、祈りが答えられる時って状況全然変わってなくてももう確信に満ちてるんですね。その確信に満ちた状態が次に書いてありますが、5節6節ですが、私は身を横たえて眠る、私はまた目を覚ます、主が支えてくださるから、私を取り囲んでいる幾万の民をも私は恐れない。まだアブシャロムに取り囲まれてるんですよ、ダビデは。でもぐっすり眠ることができるんです。不眠症の人、ね、これいいかもしれませんね。まあ、だからって全ての不眠症があれだっていうわけじゃないんですけど、でもやっぱり往々にしてそうだと思うんですよね。不安、ストレス、いろいろなものがあります。主呼び求めましょう、主の名を呼び求めましょうですね。そして次に7節、主を立ち上がってください、私の神、私をお救いください、あなたは私のすべての敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます、救いは主にあります、あなたの祝福があなたの民の上にありますように、セラ、立ち上がってください、お救いくださいと言ってますけど、もう確信に満ちてますね。敵の方を打ち、悪者の歯を打ち砕いてくださいます。すごい表現ですが、ね、詩篇にたくさん出てきますこの言葉ね。もう激しい言葉もっともっと出てきます。この敵というのは何かって言ったら、2節見てください、彼に神の救いはないと言っている敵です。本質的にこれなんです。やっぱ歯を打ち砕いてもらいたいですね、神様に。救いは主にあるんですよ。これを信じさせないようにする敵がいるわけなんです。彼に神の救いはないという声です。砕かなければいけません。法を打ってもらわなければいけません、主によってですね。そしてそれによって救いは主にあります、あなたの祝福があなたの民の上にありますように。敵に対してこのように攻撃的になってください。これを失敗したのエヴァなんですよ。どうですか、対話しちゃったでしょ。これが敵の罠なんですね。巧みな戦術ですね。なんかね、対話することが良いことのように話すわけです。まあ、政治の世界でも、その世界情勢の中でも起こってますけど、イランの大統領と対話しましょうというオバマが結局は解決できていない。そしてイ・ミョンバク大統領、隣の韓国ですね、のなる前の、ノムヒョンと、あとは、キム・デジュンですね、10年間対応政策となりました。北朝鮮に良くしようと、でも結局はミサイル作られてしまった。同じなんですけども、原則は対話しちゃうんですね。でそれがいいことのように思っちゃうんです。なんか特に私たちは責められている時、何か自分に悪いことがあるだろう、忘れない、義を与えられるのは誰ですか、次に出てきますけれども、神なんですよ。自分じゃないんです、神なんです。だからちゃんと何でしたっけ、例の戦いにおいて真理の帯、そして正義の胸当てですね、そして救いの兜、あと平和の福音の備えの履物で、信仰の大盾ですね、特に信仰の大盾ですよ、今ここでは。悪霊の火の矢です。から守られるためには、この信仰が必要なんだということであります。そして最後に、あなたの祝福があなたのために上にありますように。セラ。4編です。4編は3編の続きとも言われています。指揮者のために弦楽器に合わせてダビデの賛歌。指揮者、この指揮者というのは何かといったら、ダビデがソロモンのために準備をして、挙げた神殿におけるこのレビ人ですねが、このあるレビ人のグループがこの 賛美をリードする、ね、その時に使われるこの歌なわけですね。で、弦楽器に合わせてダビデの賛歌。私が呼ぶ時答えてください。私の義なる神、あなたは私の苦しみの時にゆとりを与えてくださいました。私を憐れみ、私の祈りを聞いてください。祈りを聞いてくださいという呼びかけですね。これがとてもたくさん出てきます、詩編の中で。神様、これもいいんですけれども、もっと切実になってください。今の状況が切実なものだったら切実になってください。いや、神様に迷惑かけてはいけない、そうじゃなくて子供のように、いや私でも今自分言ってますけど、私もそういうことやっちゃうんで言ってる、なんか大変な状況にいるのですね、祈りの時はだけはなんかしっかりなんか綺麗になっちゃってるんですね、なっちゃってるんですよ、綺麗、切実になってくださいですか、答えてください、そしてあれ祈りを聞いてください。でそしてそのところにこの義なる神とありました。先ほど説明した通りです。義を与えるのは神なんです。自分ではないんです。そして苦しみの時にゆとりを与えてください。このゆとりというのはさっき書いてあった5節に、3編の5節に書いてあったこのゆとりですね。身を横たえてゆっくりすることができるというその平和の確信に基づいた平和でありますね。心の平安であります。で、私は憐れみ、私の祈りを聞いてください。で、次にゆとりを与えてくれた神様、ゆとりを与えられたことに従って、次に人の子たちに対して、つまり世の中の人たちに対して、自分を攻撃してくる人たちに対して、この訴えているというか宣言しています。2節、人の子たちをいつまで私の栄光を恥ずかしめ、虚しいものを愛し、まやかしものを慕い求めるのか。彼らが言っていることって虚しいことなんですよ。まやかしなんですよ。ですね、まやかしいろいろありますよね。サタンは私たちを大事なものからそらそうとします。まやかしがすごく多いです。大事なことを話しているようでですね、2時間話したけれども結局話したのはこのことだったよね。まあ、実はある友人とこうずっと語り合ってですね、なんかいろいろ話してたけど結局。伝道とあの教会をね、あの形成していくことについてわーっていろいろ話してたんですけど、いろいろ話してたけど、なんか結局ね 99% 以上の今そこにずっと歩いてる、ね、人たちがまだ救いを受けていないっていうことは事実なんだよねって、そうだよなって言ってね、でも2時間話してたんです、ですね、話してたんですよ。まやかしがあるんです。だから今ここでいつまで私の栄光を恥ずかしめてるんだ。で次に、知れ、主はご自分の生徒を特別に扱われるのだ。私が呼ぶとき主は聞いてくださる。大事ですね、ご自分の生徒を特別に扱ってるくださるんだと。そのように状況が見えないんです、まあ、クリスチャンもそうでない人も結局同じさ。そういう声聞こえます？いつもなんかそういうプレッシャー受けてませんか？ストレス、ね、どうせ同じさ、ね、違います。特別に扱ってくださるんです。だからその特権の一番大きなものの一つが呼ぶときに聞いてくださるという取り扱いです。で次にまた人の子に対して言います。恐れおののけ、そして罪を犯すな。床の上で自分の心に語り沈まれ、セラ、義の生贄を、あ、そうですね、セラって言ってるからちょっと立ち止まって、でそして義の生贄を捧げ主により頼めですが、ですか、自分が今やっていることに対して恐れおののけと、で罪を犯すな、一つ目が恐れを抜けですね、次罪を犯すな、2番目、3番目が床の上で自分の子に通う、思い巡らしなさいと、よく考えなさいということです。3つ目、そして静まりが4つ目です。これ世の中の人に対する神様の言葉ですね。でセラ、でこれがやそれを行うことによって5節で義の生贄を捧げ主により頼めと、つまりイエス様に自分の身を捧げてみなさいということです。で次に6節、多くの者は言ってます。誰か我々に良い目を見せてくれないものか。主よ、どうかあなたの御顔の光を私たちの上に照らしてください。素晴らしいあれですね、祈りですね。何かいいことないかな、世の中の人言ってます。何がいいことないかな、つまんねえな、これいいことね。あの日本に戻ってきてテレビ見るとですね、いつも同じでつまんないですね、なんか食べ物のこととか旅行のこととか、 面白いものがなんかなくて何かいいことないかなってなんか思っている声を聞いてしまうんですけれども、だからあなたの御川の光を私たちの上に輝かせ照らしてくださいと。いいこと、私たち生徒たちがあなたの光を受けるということですと。ですね、これがいいことなんです。で次に、あなたは私の心に喜びをくださいました。それは穀物と新しいブドウ酒が豊かにある時にも勝っています。平安のうちに私は身を横たえすぐ眠りにつきます。主よ、あなただけは私を 安らかに済ませてくださいます。だから先ほどはです、先ほどと似てますね。この寝ている時ですね、ゆっくり寝ることができると。そしてまた目を覚ました、朝目を覚ましたと。敵は相変わらず周りにいるんだけれども大丈夫だという祈りでしたけど、今度はやはりまた同じようにゆっくり寝ることができるんだということです。で、素晴らしいのがですね、穀物と新しいブドウ酒に勝って心の喜びなんだよ。その豊かさに勝って、まあ日本にいるとね、いつも結構豊かなんで、あんまり分かんないかもしれないですけども、やっぱイスラエル人と分かりますね。もう本当にこれハゲ地、荒れ地っていうか、ハゲてるっていうか、だから本当にこの神様の祝福っていうかないと、この作物が、穀物とブドウ酒が取れないんだなっていうのをこう実感できるんですけれども、でもそれにも勝って私に心の喜びをくださいましたですね。ということで、どうしましょう、やりますか、どうしますか、終わりにしますか、ザザッとやりますか。なんかはい、じゃあ5編ですか。指揮者のためにフルートに合わせてダビデの賛歌。私の言うことに耳に入れてください。主よ、私のうめきを聞き取ってください。私の叫びの声を心に留めてください。私の王、私の神、私はあなたに祈っています。はい、ここでもまた神様がに聞いてくださいというですね、切なる祈りから始まっています。耳に入れてください、聞き取ってください、心に留めてください、また自分も言うこと、うめくこと、叫ぶこと、やってますか。言うことはやってるかもしれませんけど、うめくことやってますか。言葉にならないうめきっていう言葉出てきますね、聖書に。ローマ人への手紙に8章の26節にこう書いてありますが、御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます。私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいます。言葉を失ったからといって祈りやめないでください。本当にうめきがあったらうめいたままでいてください。時間を取ってくださいですね。大事です。そして叫びです。叫んだことあるでしょうか、祈りの中で。いや、そういうなんかね、ちょっとペンテコステ的なことはできません。そんなこと言ったらなんか韓国の人みんなペンテコステになっちゃうんですけど、まあ韓国だけじゃないですよ。例えば中南米のメキシね、中南米のそこにいるクリスチャンたちもそうですし、ね、静かでいることが美徳ではありません。叫んでください。いや、マジで本当に問題があるときですね、いろんな形でこう書いてありますですね。叫んでもいいんです。そして私の王、私の神です。ちょうどダビデは自分がのところにお願いしにこうたなんだなんていうんだお願いをするときに民がするのなんていうんだ嘆願っていうかなんていうんですかあるじゃないですか。王様の前に出てひれ伏してですね、どうかこれをしてくださいって、それを今やってるわけなんですよ。自分が今度神様に対してですね。そして次に3節で、主よ、朝焼けに私の声を聞いてください。朝焼けに私はあなたのために備えをし見張りをいたします。今度は朝ですね。さっきはゆっくり休むことはできましたけれども、今度は朝です。夜祈って朝祈り、いいですね。朝祈るのは次に出てきます。戦いがあるんです。世の中に出て備えをして見張りをする、あるいは英語だと look up と書いてます。見上げると書いてありますですね。 4節、あなたは悪を喜ぶ神ではなく、災いはあなたと共に住まないからです。誇り高ぶる者たちは御目の前に立つことはできません。あなたは不法を行うすべての者を憎まれます。あなたは偽りを言う者どもを滅ぼされます。主は血を流す者どもと欺く者とを忌み嫌われます。世においてこれから自分が出ていかなければいけないところが、この誇り高ぶる者、不法を行う者、偽りを言う者、血を流す者、欺く者がいるわけなんですよ。でも自分がこれから守られるように祈っているわけなんです。そしてしかし私は豊かな恵みによってあなたの家に行き、あなたを恐れつつあなたの聖なる宮に向かってひれ伏します。対象なんですね。いつもこれ忘れないでください。新約聖書もそうです。古い人を捨てて、捨てるだけじゃダメなんですね。新しい人を着るんです、ね、例えば嘘を言ってはなんだっけな、盗んではいけない、エペソ書に書いてますけども、そうではなくて貧しい人に施すために働きなさい。これセットなんですね。全部セットです。でここでもそうです。この悪いものがあるけれども、私は同時に行うんですね。で豊かな恵みによってるんです。自分の義じゃないんですよ。神様の豊かな恵み、これ大事ですね。特に日本では難しい概念がこの恵みなんです。憐れみって簡単なんです。理解できるんですよ。なんとかギリギリセーフで天国に入れさせてください。こうやっては祈れます。恵みというのは絶対にこの人ダメだよ、こんなところに入ってきちゃうという人が堂々と神様からの祝福と特権を持って入ってくる状態なんです。あまりにも美味しい話であって、あまりにも調子のいいことなんです。いや私はそんなものでは、これがいけないんです。なんて書いてますか。罪が増し加わるところには制限があるんですか。ないですね。愛には境界線が、神の愛には境界線がないっていうあのプレイズがありますけど、英語の中であのノーバンダリーっていう、なんだっけな、ちょっと今メロディー思い出せませんけれども、バンダリーがないんですよ。境界線ないんですよ。これが恵みなんです。その恵みによってあなたの家に行き、恐れつつ聖なる宮に向かってひれ伏します。これを朝に行うんですね。そして8節、主よ、私を待ち伏せている者がおりますから、あなたの義によって私を導いてください。私の前にあなたの道をまっすぐにしてください。はい、待ち伏せしている、さっき言った誇り高ぶるものとかいろいろ待ち伏せしてますけれども、あなたの義によって、そして私、あなたの道、私の前にあなたの道を、正しい道を歩むことができますようにしてくださいと。なぜかと言ったら、彼らの口には真実がなく、その心には破滅があるのです。彼らの喉は開いた墓で、彼らはその舌でへつらいを言うのです。はい、口、心、喉、舌ですね。この体の器官を使って悪を行う、罪を行うわけですけれども、この箇所がパウロはローマ人の手紙の3章で、全ての人が罪を犯したというところの手前で引用しています。全てのものがこのようにして堕落しています。私たちは嘘をつくように生まれていますですね。へつらいを言うように生まれています。人を傷つけるように生まれていますですね。これはいやあるね、この週刊誌のようなものであると。私はそんな悪いことは言いません。違うんですね。違うんです。そして神を、彼らを罪に定めてください。彼らが己の計りごとで倒れますように、彼らの甚だしい背きのゆえに彼らを追い散らしてください。彼らはあなたに逆らうからです。はい、ここも激しい言葉ですけれども、今言ったようにこのような罪に引き寄せていく、その待ち伏せている者たちに対する激しい言葉であることに注目してください。そして11節、こうしてあなたに身を裂きながら出てきましたですね。だからこの悪いものはもうこうしてください、そして私はあなたに身を裂きますと、こうなるわけです。非難するわけです。皆喜び、とこしえまでも喜べています。まず喜ぶこと。あなたが彼らをかばってくださり、皆を愛する者たちがあなたを誇りますように、喜び叫びますようにって英語の方では Shout for joy って書いてあったかな、なってます。 主よ、誠にあなたは正しいものを祝福し、大盾で囲むように愛で彼を囲まれます。素晴らしいですね。喜んで神様を褒めたたえて誇って、そして、祝福を受けて神様の愛で囲まれていくということで、それで守られていくということであります。おります。ではお祈りします。愛する主よ、ありがとうございました。天のお父様、私たちこのようにして本当に主の半ばに、集まることができ、ありがとうございます。主よ、私たちがこのようにして集まっているのも、まさに今詩編で学び取った通りに、私たちがあなたからの盾を受け取りたいと願っているからです。あなたを避難所としたいと願っているからです。本当に渦巻くこの敵どもが私たちを待ち伏せていて、私たちを何とかしてあなたご自身から引き離そうとしている、その巧みなこの計略、それを私たちが退けて押しつぶして、そしてあなたご自身のその懐の中に入っていくためであります。天のお父様、詩編の学びをこのようにして始めることができありがとうございます。どうか主よ、ここにいる一人一人に今あったように正しいものを祝福してくださいますように、そして大盾で取り囲むように愛で囲んでくださいますようにお願いいたします。感謝してイエス様のお名前によってお祈りします。アーメン。